いやいや、まああれっすよね。だから選ばせてほしいっていう休みが欲しい人もいる。だけど お金も欲しい人もいる。でお金欲しいから休みそんななくていいっていうのどっちか、なんか自分のライフスタイルが選べるようにならないと多分本当の働き方が回復にならないような気がするわけなんですけども、まあそんな中ですよ。まあ、ネットに関する疑問ネットじゃないパソコンに関する疑問いろいろ来ておりまして、どっちからやっつけようか。まあ Bluetooth と Wi-Fi は何が違うんだこれ下手するとなんなら1年ぐらい前にもやったかもしれない。ただ未だにその話するってことは俺たちが理解してないっていうことなんですけども、ペンネーム ポンタロウ、先日の番組の中に上がっていた Bluetooth と Wi-Fi は何が違うんだという話について簡単に説明しますと、 Wi-Fi はお三方でもご存知の通り無線でインターネットをつなぐという認識で大体合ってますと。イメージとしては、電波を水に例え、それをパイプを通して源泉かっこインターネットからコップ、ノート PC とかスマホとかいった端末に流し込むような感じですと。また似たようなもので携帯通信網の電波がありますが、ありますね。例えばこれまでのフォーマや CDMA1 といった 3G はそのパイプの太さがストローから竹筒ぐらい、これ XI っていうの、 XI っていうの 4G LTE、 クロッシーか、クロッシーといった 4G LTE は塩ビパイプぐらいの太さで一度に流せる水の量が決まっていて、これから話題になるであろう 5G はその太さが下水管とかダムのパイプ管ぐらいでかく太くなり、 CM で言っている通り 4K、8K などの2時間の映画を数秒でダウンロードといったことを実現していますと。ほうほうほうほう。今現在家電量販店で販売されている無線 LAN 機に書かれている 11N ありますね、 11AC はこの携帯網でいう 5G ぐらいの規模であると考えておけば OK ですと。おお、じゃあなかなか太いんですね、家の無線 LAN とかっていうのは。これまでしっかりとしたサイズの据え置き機械でしか取り扱いできなかった巨大な電波を小さいスマートフォンで、スマートフォンなどで取り扱えるようになってきたため話題になっているといった感じですと。はあはあ、対して Bluetooth は上で挙げた、3G でいうストローくらいの規模で情報をやり取りする無線規格ですと。はあはあはあ、ただこちらはネット以外にも端末かっこキーボードやマウスや音声かっこ通話や音楽やリモコンといった汎用的な使い方ができ、そもそもやり取りする情報量に上限を決めることによって省エネルギー省電力性を高めているのが Wi-Fi と違ったところです。はあはあ、なるほどね。言うならばちょこっとジュースやビールを飲むときにわざわざバケツとかから直にガブ飲みしませんよねと。ああなるほどね。うんうん、約2メートルから5メートルの範囲が狭い、速度が遅いといったデメリットがありますが、基本は1対1との接続になるので接続が確実かつセキュリティの担保もできるというのが Bluetooth ですと。そして続いて普段何のアプリやソフトを使っているのかという話ですが、趣味で音楽活動をしているので主に次の5つが挙がりますと。1、Google Chrome、 これネットサーフィン用と。2、 Logic Pro X、Mac 専用作曲ソフト、はいはいはいはい、そして Adobe Photoshop、 写真加工や、そうか音楽やってるから CD のアートワーク作成など、そして Adobe Audition、 はいはいはいはい、録音したボーカルや素材の波形編集、そしてこれなんだ、SCRIVNER スクリブナーかな、執筆ソフト、ワードと違い書類ではなく本や冊子論文を作るときに使いやすいソフトですと。へえ、そんなのあんだ。逆にオフィスは一切使わず、 DOC、ドキュメントですからワードですね、で .xls、 これ Excel ですね、の書類が来たときは Google ドキュメントで開いて編集して送ったり、そのまま URL 共有して共同作業へ発展したりしていますと、高度なマクロや数式を使わないのであればインターネットがつながってすぐにレスポンスが欲しいことも踏まえるとこのやり方が一番最適なのではと思いますと。まあそうかもしれないですね。例えば音楽とかバンドで作ってたりすると音源をそのなんつうの Google ドキュメントみたいなので上げといてクラウドで共有しといて、あじゃあベースの音これに入れるわみたいなのがあると楽かもしれないですね。確かに、一般的な放送原稿ではセオリーの都合上必ず、ワードなどで仕上げなくてはならないといったことがあるでしょうが、 B 歳ぐらいの緩いものだったらスタッフ全員用にドキュメントを一旦 Google にアップして共有をかけてしまった方が、石川さんがよくやるあメール持ってくるの忘れちゃったわみたいなことが起きにくくなるのではないでしょうかと。これねびっくりすることに B 歳は、特に台本とかもないです共有すべきものがないんですあなるほどね。これはでも Mac を使ってる人の多分やり方なのかもしれないね。そして、まあ、ディレクターの香川とかも知りたがっていた、そして本間さんも知りたがっていたことがこのメールで分かります。愛知県豊橋市、10年後に芽が出るタイプ。この前の番組の中でワードに点点点と吹き出しでコメントがついていることがあり、それを消せないと皆さんがおっしゃっていたので、実際にワードをガチャガチャ動かして調べてみたんですが、おそらくその点点点と吹き出しの正体は、校閲タブのコメントじゃないですかと。10年後、多分そうだと思う。うん。俺もね、そこぐらいまではなんとなく認識してるんだ。ワードを開いて文章を打った後、校閲タブの真ん中ぐらいに、の、コメントの欄にコメントの挿入というのがあると思います。それを押すとコメントが挿入できます。俺もここまでは分かってるんだそして肝心のコメントの消し方ですが、コメントの隣の変更履歴欄を見てもらうとありましたね、うん、上から2つ目に変更履歴とコメントの表示というのがあると思います。それを押すとずらっと項目が出てくると思いますが、そこからコメントをクリックしてチェックマークを外してください。すると画面からコメントが消えているはずです。もう一度コメントを表示する際はチェックを再度入れたり、コメントの全表示の設定すればいいはずです。なるほどね。また紙に印刷するだけでしたら、ファイルタブ、印刷、設定の中のすべてのページを印刷を押す。すると下から3つ目ぐらいに変更履歴コメントの印刷という欄にチェックがついているはずなので、それを外すと画面上はコメントが表示されていても紙に印刷されたものやコメントはなくなっていますと。一度もコメント機能を使ったことがなかったのですが、便利な機能なのでこれを月に使おうと思いましたと。あ、いや、あのね、このコメントに関しては俺もいつかちゃんと白黒はっきりつけようとは思ってたんだけど、その何台本の直しが入ってくる状況っていうのは一旦1個目を上げて、イベントまでの日付が迫ってる、結構切羽詰まってる状況じゃない。そこで新しいことを勉強する余裕はないのよだからやってこなかったんだけど、まあ消しゃいいってことなのか。あ、タブを開いて、あ、いや、それで言うと、また石川ちゃん先週ね AI スピーカーを導入しようかっていう話をしたじゃないですか。加賀君は、首ひねってるけども、いや、もうそういう時代だからさスマホを持ってないだけなのにスマホも持ってないくせにスマホを落としただけなのにいや、もうあの、だから2019年は ASP が元年にしたいっていう話をしましたけども、まあ、しかしスマホと同様もう一個持っていないものは、クレジットカードですよ。で、まあ例えばですよ、まあ、今の世の中、まあ、スマホだ携帯だっていうのみんな持ってますけども、まあ、稀に携帯を持ってない人っているじゃないですか。じゃあその人は不便を感じてるかっていうと、便利さを知らないから不便と思わないわけですよ。で、と石川ちゃんもクレジットカードをもう44年間持ってない生活を送ってるから、カードがないから不便だっていう気持ちはないんですよ、うん、なんですが、まあ、そろそろそのキャッシュレス社会ですか に対応しなきゃまずいなとも思っていますし、まあ、一番はやっぱりその Amazon なりなんなりのネットショッピングの際にカード払いができないことにより欲しい日までに荷物が届かないみたいなことあるじゃないですか。で、まあもちろん代引きとかでも対応できるんだけど、代引きをなんだよここの店代引きやってねえじゃんみたいな、これこの店で注文すれば明日来るから間に合うのにみたいなのあるじゃないですか。それに関して言うと不便さはちょっと感じていて、まあ、かといって、まあ、よく話しますけれども、石川さん年収マックスあった時にカードの審査落ちたんですよしかも作りたくて作ったんじゃなくて、引っ越しをするときに不動産屋さんからその審査の代わりにカードの審査を受けてくれと、でそれを通ったんだったらあなた OK ですって言って落とされて、確かオリコカードかなんかですよ、未だに覚えてますよ。それの審査を受けたら落とされたことにすごく恨みを感じてるんですよでも二度と絶対カードなんか作んねえと思っていたわけなんですけども、まあキャッシュレス社会が進んでいく中でやっぱまあカードはあった方がいいんだろうなと思いつつ、まあ、一個この前ああなるほどなと思ったことがあって、まあ土屋亮のレオナルドに、まあ、月曜日の僕がやってる月曜日のレギュラーコメンテーターに、もしドラの作者でもある岩崎夏美さんという方がいらっしゃってて、で、まあ、この前、ちょっとまあ岩崎さんがいるところでこんなニュースを取り上げたんですけども、まあ、最近、もはや小学生とかかなの6割が、まあ、交通系 IC カードを持ってると、それで例えば、まあ、もちろんその電車を乗ったり降りたり歩きし、なんならジュースを買ったりとかいうこともあるかもしれないっていうの でこの先子供が初めて何かを支払いするときがもはや現金ではない時代が来る、なんか IC カードだったりっていう時代が来るんじゃないかっていうこと で、まあ、そういう調査結果が出てて、それで、まあ、親御さんたちはその何お金の価値っていうものが分かんなくなるんじゃないかっていうことに対して不安を感じてるっていうようなニュースがあって、ああ分かるな、それはまあ不安感じるよねと思ったんですけど、岩崎さんが言うにはじゃあお金お札や硬貨は何の意味があるんですかと、IC カードっていうのはお札がプラスチックの板に変わっただけなんですよと、お金の価値っていうのはあれなんてお札っていうのもただの本当は紙ペラなんですよ、ただの印刷されてるあれが1万円だっていうふうに1万円の価値があるってみんなが抱いてる共同幻想なんです、つまりお金の価値っていうのは本来っていうのはお札に意味があるんじゃないですとお金の意味価値っていうのは違うところにあるんです、何かと交換できるっていうことに意味があるだけであって、あの紙っぺらには全く意味がないんです。だからこれからどんどんあの紙っぺらがその IC カードなりなんだりのプラスチックのカードに変わっていくだけの話なんですっていうふうに言ってて、あなるほどなと思って、あだとしたらあなんかまあカードみたいなものを導入した方がいいんだったら俺も導入してみようかなっていうふうに思ったんだけど、まあなんで俺がそのまあ、審査に落ちたから、まあ、腹が立ったっていうのもあるんだけど、なんでカードを作ってないかっていうと借金するのが嫌なのよ、金を借りてるっていう状態が嫌な、ナンパがやっぱり持ってかれるわけでしょっていうと、最近石川ちゃん目をつけてるのがデビットカードって知ってる聞いたことある？これなんでかっていうと、これも実はのぎぼきのことが影響してるんだけど貸し方とか借り方っていう話をなんか先週したかもしれないけどっていうのがあるのよ、簿記の中に。でその貸し方と借り方が、クレジットとデビットっていうんだって、英語に訳すと。でデビットってどういう意味なのかなっていうのを調べてたら、そのデビットカードっていうのにぶち当たったんですけど、かが知らない、基本的に聞いたことあるぐらいな感じ。最近さ、三井住友 SMBC のデビットって CM やってない？あれがそうなんだけど、これ何かっていうとクレジットカードとほぼ機能は同じなのよ。だからこれをカードを出せば、ピッてやって、サインとかすればお買い物できるんだけど、ここのお金の出元は、香川とかがみんなが持ってるクレジットカードは一旦クレジット会社がお金を貸してくれてるわけじゃん。じゃなくてここのお金の出元を自分の貯金口座、預金口座にしてるから、なんていうの、預金から お金を引き出してるっていうような状況にできるっていうカードがあるのよ。これを石川さん作ってみようかと思ってんだけどでしかもちょっと銀行系の会社に勤めてる子に話を聞いたら、ビザ系と今デビットカードにビザ系と JCB 系があるんだけど、石川さんとこれはもし今持ってる口座が対応してるのは絶対ビザがいいですと。ビザだと海外でも使えると。だけど JCB 系は海外弱いからどうせ使うの作るんだったらビザ系にした方がいいですよって言われてて、で言うと俺持ってる今口座だと、みずほの口座は JCB なんだけど三菱 UFJ はビザ系なのよ。だから俺デビットカード作ってみようと思ってるんだけど、リスナーのみんなどう思うどこでカード会社に儲けがあるのか、手数料あるのかと。あーカード会社にしてみると、カード会社はうーん多分銀行から何らかの手数料を取ってるんじゃない。だから三菱 UFJ から分かんないけど、で三菱 UFJ はうちの口座を作るとこういう便利なサービスが使えますよっていうことなんじゃない。どっかで多分金の動きはあるよ多分。でね、正直言うとね、その銀行勤めてる子に教わったんだけど忘れた難しくて忘れたんだけど、ちょっとリスナーのみんなデビットカードどう思うかっていう意見をご意見を伺いたい2019年しかしついに AI スピーカーとデビットカードを導入するかもしれないんで、ちょっとあの BI4 アットマークの方にですね、デビットカードもし使ってる人がいたらぜひ意見も聞きたいんでメール送ってきてちょうだいと。
石川
本間ブルンの
B サイドユアライフ、
番組スタート以来愛も変わらず出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業会社お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールでinfo@be-side.jp まで。
石川本間ブルンの B サイドライ
ブ。さあいうことでじゃあコーナーいきますか。歪んだ解釈、世の中のいろんなことをうがった目線で見て、解釈してっていうのを、紹介しているコーナーです。じゃあラッコフェスティバル。まだ見たことがない宇宙人を描いて、人類と宇宙人は共存できるんだよと言い、感動を誘いながら子供から大人まで金をむしり取る、それがスピルバーグスピルバーグってさ、 E.T. ってスピルバーグだよね。あとスターウォーズもスピルバーグ香川がうーんって言って、俺もうーんなんだけど見たことないんだよねでもなんとなくわかる、宇宙のことやってる人でしょって。 NASA ですよ、スピルバーグは NASA、愛知県豊橋、10年後に芽が出るタイプ。別にこっちとしては要求してないのに、どんどんでかくなってパンパンになった腹と足をむき出しにしては、その対価として金をぶん取っていく。それが15年前の根本晴美根本晴美さん、確かに、なんていうの、ちょっとした圧迫感ありましたよね。小池栄子さんと根本晴美さんって圧迫感ありましたよね、なんか純粋に勃起できないっていう、なんか、ラッコフェスティバル。昔はキーボード担当だったんだけど、キーボードは他の人がやるからギターになり、でもギター弾けないからエアギターで他の人が弾いてたんだというエピソードをしゃべって自分の仕事を増やす、それが杵直人いやー確かにあれですよね。その違法動画アップロードサイトの方で、20年以上前でしょうね、どっかで、多分三重のなんとかっていう会場だと思うんですけど、TM ネットワークだと思うんですけど、TM ネットワークがライブをやってる映像が上がってるんですけど、それが まあ、まあメンバーの3人はもちろんなんですけども、ギターに松本孝弘さんで、なおかつキーボードに朝倉大輔さんも加わってる超豪華メンバーのゲットワイルドっていうのがあるんですけどこれは見応えありますね、さらにラッコフェスティバル、若いのにおっさんキャラと思わせておいて、もう34人になって年齢の方が追いついてきた、それがえなりかずきえなりくんってもう34なの？はー、そうなんだ。じゃあラストね、ちょっともう解釈変わってるよ10年後、お前は、愛知県豊橋市10年後に芽が出るタイプ、今日どうと聞いてみると、あんま行けたら行くわみたいな態度をしてきて、あーこれはもう今日外出る気ないんだなと思ってると、突然外に出てこようとする、それが下痢おい、そういうコーナーじゃねえっつってんだろ10年後なあとちょっと意味が分かんないメールが来てるんですけど、ラッコフェスティバルの方から懸命に3代目 JSOULBROTHERS のコーナーって書いてあってそんなコーナー作った覚えがないんですけど、まあこういうことかなっていうところ、ニュアンス、なんとなくラックさんのニュアンス分かったから汲み取ってあげて読んであげると、XJAPAN、 ドラムを叩く YOSHIKI、 透明ピアノに寝る YOSHIKI、 遠目で見る都市、観客は誰もいない、3代目 JSOULBROTHERS っていうことだろラッコ他にも来てるよ、番組でメールを読まれた、グッズが届かない、番組にメール、そもそもお前住所書いてねえ、3代目 JSOULBROTHERS 意味わかんないあ、まあまあお前だけだぞこんなの送ってきてんの注意だぞラッコ、お前注意してっからな、いうことでお知らせ事項としましては、西川貴教のニューシングルがリリースになってます、乃木坂46帰り道は遠回りしたくなるもリリースになってます、それから、関ジャニは特に、まあ、今ライブやってるぐらいのこれ動きはないかな、あ、紅白歌合戦年末大晦日、乃木坂と関ジャニが出場しますと、あとは高橋優くんのツアーがもうそろそろ12月に入ったら全国ツアー始まるよといったところで、あと何かあったかな、そうか、ニコニコ生放送の N 校西川学園高等学校の放送日が決まってるんだけど、これは今言っていいのかどうかわからない、だから言わないのか、各自調べてくれということで、今週はこの辺で、石川とそして本場ブルンカお休みでした。明日来また。